ルムーンの中秋の名月、東京はちょこっと見える感じで早い時間だけでしたけど綺麗でしたね。もうでも途中から結構雲がかかってしまってもうあまり見えなかったですけど、皆さんフルムーン見ました？次はフルムーンで中秋の名月が回ってくるのは7年後なんて言ってましたけどね、ずいぶん先ですね。なんかやっぱり満月って魅惑な感じかな。なんかやっぱりこうずっと見ちゃう感じですね。綺麗でした。ビアメニュアルメゾン、お帰りなさい。パーソナリティの斉藤千春です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。今日でね、私が最近ずっと気に入って見ていた NHK のランマンというドラマが終わってしまったんですよ。最終回でした。の俗に言うランマンロスというのになってしまいましたね。結構ドラマは大好きで、よくこの、ね、人気のドラマが終わってしまった時に何々ロスってよく皆さん言っていて、あんまり私はそういう経験がなくて、いまいちそのなんちゃらロスっていうのがわからなかったんですけど、今回のランマンというドラマには私結構ハマってしまって、まあ、というのももともと浜辺美波ちゃんが大好きなんですね。私のこの美意識で言うと、美人だなと思う女優さんは結構少なくて、何人かいるうちの若手の女優さんで本当に綺麗だなと思うこの一人なんです。とても好みの顔なので、余計にこう彼女が出ているということも手伝っちゃうのかな。なんかすごくお話もね、まあ植物学者さんの話っていうところもなんかそのいいのかもしれないですね。なんかこうお店を成功したとか、とってもこうビジネスの観点でっていうよりも、もうなんかその気を離れしたっていうとオーバーかもしれないけど、まあ属性とは違う、なんかねもうお坊ちゃんで牧野万太郎さんっていう、名前の、まあ、植物学者の設定になっていて、これは実際にいらっしゃる牧野富太郎さんっていう方のお話をかドラマ化したものなんですけど、この万太郎がお坊ちゃまで、酒屋の息子でお坊ちゃまで、で、まあ、その植物学者として生き抜いていく、そこに浜辺美波が演じる寿恵子という、まあ、出会って結婚してその二人で支え合いながら、というか寿恵子が万太郎を支えて商売をやって、まあ、どちらかというと食べさせてるっていう感じなんですかね。まあそういう本当に絆が深い夫婦、本当に本当に愛し合って信じ合って信頼があって、お互いが必要としている本当に理想な夫婦が厳しい、逆風の中を万太郎が邁進していく、二人でそれを歩んでいくみたいな話なんですけどね、もう本当にまあ美しい話でもあるし、人間ってなんだろうみたいなね、こうそういう戦争とかいろんなことがあってなんだろうって思ったり、ね、関東大震災があって、これまで一生懸命集めてきた標本がなくなってしまう、書いてきた論文がなくなってしまうみたいなね、こういろんな苦難の中で今日ラストを、まあ、迎えたんですけど、いや最後の本当に心から、万太郎が寿恵子に愛してるって言って、命が短い、こうもう本当にちょっとあと先がこうないなっていう寿恵子の肩を抱き寄せて抱き合うあのシーンは本当に素敵でしたね。まあ夫婦の理想といいますか。 なかなかね、そんな風に理想の夫婦っていうのはないのかもしれないけど、まあ、そこでね、ちょっと話は飛んじゃうんですけど、実はちゃんと知らなかったんですけど、私の割と仲良くしてもらっている知り合いが、この、牧野、富太郎さん、実在のこの植物学者の牧野富太郎さんのヤシャゴっていうのかな、お母さんが孫っていう人がいて、その方と知り合ってしばらくしてから、まあ、最初全然知らなくて、普通にまあ、人の紹介で知り合って、で何かの食事会に行った時に、周りの人から、あの人は家計がすごいのよ、なんかそのお家がすごいいいところなのよみたいな話はちらっとは聞いてたんだけど、でももうその時の名前をあんま知らない名前だったんで、こうそのまま受け流してへーぐらいな感じでいたんですけど、なんとその方が、この牧野富太郎さんという方なのでね、彼の、私のお友達の、ひいおじいちゃんですかね、が、この爛漫のモデルになった牧野富太郎、牧野万太郎のね、ドラマとして描かれた方みたいで、その内容をね、Facebook に上げていらっしゃって、あ、なんだあの方のひいおじいちゃんって牧野富太郎さんだったのねっていうのを今頃知ってね、なんか改めてね、なんかこうまた感覚というか、覚えることが、思うことが違うなっていうふうには思いました。まあね、このとにかくドラマを見て、も思ったし、その前からちょっと思っていたことなんですけど、この、牧野富太郎さんもそういう方だったし、まあ今ねちょっとお休みしている、大谷翔平さんとかも、まあ、共通してるというか、何ですかね、与える人に与えることで結局は自分が与えられてるみたいな生き方をしていらっしゃるなと。牧野万太郎、まあ実際の人物牧野富太郎さんもそうだったのかなっていう感じなんですけど、いろいろね、こう、なんて言うんでしょう、厳しい立場に立たされても、そのデータを結局、東京大学にね、寄贈したり、人からどんなに踏みつけられても、決して、そこでやり返したり、しない、人にこう与え続ける人というか、みんなに常に、それが笑顔であったり、何かの成果であったりを与え続ける人。大谷翔平さんも、怪我をしても、まあ、ベンチに入って何の惜しげもなく自分のテクニックとか技術をね、若い選手から聞かれたらちゃんと答えて、教えてあげたりとかって言うからこそ、本当に求められ、いろんなものを彼も与えられるのかなって思います。まあ、金持ち喧嘩せずなんていう言葉があるけど、それは実際にその物質があって余裕があるのよみたいなね、お金があるからそれはそういう余裕が生まれて、もう喧嘩をするようなせこせこした考えにもならないのよっていうふうに思うけど、いや、これはその本当は心の余裕っていうのが本物なんじゃないかなって思うんですよね。まあ物質の余裕、これは一般人にはとても大切なこと、でも理想を言えば心の余裕っていうのがなきゃいけないかなって思うんですけど、でもこれってやっぱり理想なんですかね、綺麗事なんでしょうか。心豊かでいたいなっていうふうに思うんですけど、なかなか現実は難しいですよね。私もしょっちゅうそんな風に思っちゃうことがあって、イライラしないようにしないとなって思ってます。
ここからは千春メガヘルツラスト2分のアフタートーク。
今日の思考は結構精神論になっちゃいましたけど、まあそんなことをね、たまに考えたりもしているから、まあ何ですかね、これって自分でやっぱり思って気がついて変える努力とか、そうなる努力をし続けていかないといけないなと思います。でもやっぱり何ですかね、最近ちょっと、あったことがあるんですけど、やっぱ相手の気持ちっていうのを考えた発言とか行動とかしてほしいし、自分が一番しなきゃなって思います。それはまあ先頭を切ってやらないといけないのかな。そういうふうにやっていると与えられるかもしれませんね。まあ頑張ってみます。お時間もありました。今日も最後までありがとうございます。つぶやき告知もします。番組フォローお願いします。次回お耳を拝借するまでの間も、どうぞ皆様毎日楽しく美味しく、ボナペティ、斉藤千春でした。